毎週私の一冊をご紹介する本のソムリエ、大垣書店のご協力でお届けします。本のソムリエご案内役、松岡千鶴です。この番組では大垣書店烏丸三条店の皆さんに私の一冊をご紹介いただきます。さあ、今週のソムリエも先週に引き続き大垣書店烏丸三条店倉津拓也さんです。倉津さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、倉津さん、
はい、
梅雨ですね。
そうですね。
はい、こう雨が降ってたらやっぱり読書も進むというもんですか？
いや、僕はやっぱり天気いい方が読書してて気持ちいいですね。
あ、そうなんですか。
やっぱりジメジメしてるし、
はい、
気分もそんなに明るくならないしっていうので、やっぱ雨というよりは晴れの方が僕は好きです。
あ、そうですか、はい、いいじゃないですか。
そうですか。
読書する場所は どんなところが多いんですか？
あ、もう家でもしますし、はい、あとまあちょっと出かけて近所の喫茶店とか、そういうところでやることは多いですかね。
そうなんですか、うん、喫茶店っていいですよね。
いいですね、はいはい、とてもいいです。
2時間ぐらいは
あいますね、
はい、いても文句は言われないという感じですか？
そうですね、そういうところを、まあ、意識していくようにしてます。
そうですか、はい、書店としてはその梅雨の時期は雨降りも多いと思うんですけれども、はい、そういう天気が悪いと客足が、まあ、遠のくではなくて、こう傘代わりに書店に入るっていうこと。
まあ、そうあってほしいんですけどね、はい、やっぱりでも雨の日は客足も遠のく気がしますね。
あ、そうなんですか、はい、あ、出かけないでおこうとか、もうめんどくさいからまっすぐ帰ろうとか、
そうですね、
逆にそうなるんですかね、
はい、そうですね、はい、
そうですか、うん、はい、わかりました。今週の私の一冊は何でしょうか？
はい、今週の私の一冊は、教養主義のリハビリテーションという本で、大沢聡さんという方の対談集になります。
あ、そうなんですか。
で、ま、対談集のメンバーが結構豪華で、
はい、
鷲田清和さん、竹内洋さん、吉見俊也さんという、まあ、それぞれ結構それぞれのジャンルで、有名な方々になります。
そうですか、はい、それぞれのジャンルというお話がありましたが、はい、それぞれどういうジャンルの方かも皆さんご存知かもしれませんが、
はい、大沢聡さんはまあ若手の文芸批評家で、
文芸批評家、
はい、で鷲田清和さんは、はい、哲学者ですね、
はい、
で竹内洋さんは歴史学者で、吉見俊也さんは社会学者ということになります。まあ、特に鷲田先生はもう本当に京都に関しては大変いろいろ本も書かれてますし、
新聞なんかでもよくコラムとかそういう感じでお見かけしますよね、
う
ん、
そうですね、今朝日新聞でも連載されてますね、
はい、はい、まあ、そういう、まあ、多様な方々が対談、
はいはいはい、まあ、この題名がですね、教養主義のリハビリテーションということなんですけど、
なかなか、
はい、まあ、この教養主義っていうのはいろいろ批判もある言葉でして、まあ、教養なんてあっても何の役にも立たないじゃないかみたいな感じで批判されがちなんですよね。そこで、まあ、じゃあ教養を取り戻そうっていうふうになんかこう強く言うんじゃなくて、リハビリテーション、じゃあ教養についてちょっとみんなでもう一回考え直してみようよっていうことで、まあ、こういう題名になったということになります。
そもそもこの教養って何なんだろうと。
そうですね、
はい、
実はこの教養についてはですね、この本の中でも確たる辞書的な定義は存在しませんってはっきり書かれてるんですね、
はい、
ですけど、まあ、差し当たりですけど、この大沢さんは、文化の需要を媒介に精神を豊かにし人格を向上させるものっていうふうに、まあ、とりあえず定義してます。例えば、まあ、文化を媒介にするので、例えばパソコンでマニュアルを一生懸命読むとか、そういうのはここで言う教養っていうふうには見なされないっていうふうになりますし、例えば人によってはその漫画なんて文化じゃないっていうことで、漫画をいっぱい読んでてもそれは教養には入らないっていうふうに、まあ、言っちゃう人もいるかもしれないですね。その感じ、そういう感じで、その結構教養っていうものにもなんか、ランクがあったりして、そういうところで批判上がったりもするんですね。そういうもう 古臭い知識に固まっているのが教養主義の人たちで、もう今はそういう時代じゃないんじゃないか、そういうところでも教養主義っていうのは批判されたりしますね。
はい、うん、まあ、政治家でそういう大学の文学部はあまりいらないんじゃないかとか、そういう考え方もここ 4,5 年でしょうか。
ありますね。
ありますよね、うん、まあ、科学とかそういう分野を、理系を、尊重するっていうふうな傾向っていうのが近年ありますが、
ます、
うん、そういう中で教養主義、
はいはい、まあ、教養っていうものの存在意義っていうのをどういうふうに言っていったらいいのか、まあ、教養、大学で例えば教養を教えるってなったとしても、例えばその源氏物語を1年かけて読むみたいな、
はい、
そういうものに例えば国民の税金が投入されるっていうのは、まあ、それなりにこっちが論証、こういうふうな意味でこれは役に立ちますよっていうのを言わなきゃいけなかったりするんですけど、なかなかそれで納得いく説明が得られるかというと難しかったりするんですよね。
そうですね、うん、まあ、目にそれこそ、うん、 目に見えないものですよね。
そうなんです、
教養というのは、うん、はい、
まあ、そこで、まあ、教養っていうのはどういうふうに必要なのか、例えば鷲田清和さんとかだと、まあ、教養っていうのは、まあ、自由になるための手段なんだと、今までの自分の生き方を改めて組み直したりとか、あの作り直したりっていうのを考えるときに教養っていうのはとても重要なんだよっていうのを語ってられたりとか、まあ、それぞれの立場で、まあ、これからの教養っていうのを見直すために必要なものを大沢さんと一緒に、これが答えだっていうのではなくて、こうなんじゃないかこうなんじゃないかっていうのをいろいろ試行錯誤しながら喋っていってるっていう対談集でして、まあ、その年齢は、まあ、大変読みやすいし、まあ、これって言ったら答えは得られないんですけども、読んで面白かったなっていう内容になってると思います。
そうですか。あのやはり教養っていうのは、あの人生を豊かにするというか、やっぱり生きることを、より楽しくするものというような気がいたしますが、
そうですね、
いかがでしょうか。
そうだと思います。
そうですか、うん、はい、教養主義のリハビリテーション、